ドキャスト QR 文化放送 JOQR。
さらば睡眠不足。今週のハピリー、いよいよ今日の最後4つ目に参りました。ズバリこの4つ目はショートスリーパー入門でございます。ここまでいろいろ快眠を得るための方法、三橋さんからもアドバイスいただきました。パジャマのこと考えてみよう、寝る環境をもっと整えようぜ、意識しようぜ、わかった、じゃあそれはやってみよう。パジャマは変える、ね、マットレス買いに行くのにパジャマみたいな格好で行くこともできる。でも早寝できない。そうは言っても睡眠時間伸ばせないんだよって思うよね。私は思います。いや分かって、それはできるけど8時間睡眠は取れない。あ、8時間忘れようって言ったんだった。8時間が理想っていうのは忘れようって言ったよね、根拠ないってね。そんな中素晴らしいものを見つけました。それがショートスリーパーという言葉でございます。要は短く寝る人ですよね、ショートスリーパー、そのままですよ。睡眠時間短くてもいいんだよっていうお話を見つけたんです。睡眠専門医が教えるショートスリーパー入門、朝5時起きが習慣になる5時間快眠法。後半がなかったらゾッとしますね。朝5時起きが習慣、いやだ早起きって思うでしょ。大丈夫、5時間快眠ですから、夜12時に寝て5時起きですから、これでいけるのか。これを書かれた坪田先生という方がですね、日本睡眠学会所属のお医者様でらして、富山県にある天原市クリニックというところの副院長でもらっしゃる。で、睡眠専門医として20年以上現場に立ち続けている方です。ということで、ぜひお話を伺いたいんですとお願いしましたが、今日この時間も診察をされているということで、残念ながら生放送にはお越しいただけない。だがしかし、ぎっしり入られているお仕事の中の隙間をいただきまして、数分でいいんです、電話インタビューをさせていただきました。白鳥が、ごめんなさい、私も無理だったんです。ちょっと都合合わなくて、私は直接坪田先生とお話できなかったんですが、白鳥がしっかりショートスリーパーについて聞いてくれました。一体何なのか、ショートスリーパーってね。で、じゃあショートスリーパーになるとメリットがどんなものがあるのか、本当にいいの、本当にできんの、なれるの、それをみんなと共有します。まず坪田先生から、なぜショートスリーパー入門が今必要だと思われますかと聞いてみました。
まあ、今の人たちは非常に睡眠時間が短くって、しかも睡眠の質が悪い状態で毎日頑張って生活してるんですよね。ですけども、まあ、普通の医者でしたらもっとよく寝なきゃダメですよって、長い時間寝なきゃダメですよってことになりますけれども、まあ、実際そうできないから皆さん困っているので、じゃあどういうふうにしたらもっと睡眠をよく取れるかと考えると、やっぱり短い時間でも睡眠の質を良くすることが大切というふうに考えてこの本を書きました。この本の中では、睡眠時間を短くするというだけじゃなくて、いかに睡眠の質を高めるかとかですね、からいわゆる質の悪い睡眠の時間ですね、短い浅い睡眠とかだらだら寝てる睡眠時間をなるべくカットして、寝るときは寝る、起きるときは起きる、でぐっすり寝て起きてるときはしっかり活動できるというような生活を、目指してほしいなと思って本を書きました。
どうですか、この坪田先生のお言葉の中に数箇所ズバリ来るところはなかったですか。そんなこと言ったって寝られないよ、増やせないよ、ね、ね、みんな思ったよね、もっと寝なさいよ、いや寝れねえって、あとダラダラ寝るのやめなさいっておっしゃってたでしょ坪田先生が、ダラダラ睡眠カットしなさいってしてませんか皆さん。これ多分ね、三橋さんが言っていたうたた寝ももしかしたらここに入るかもしれないです。ダラダラ睡眠、こういったものを全てカットして、寝るときは寝る、起きるときは起きる、このメリハリをつけられるようになれば、短くても質を上げられるよって話です。まず概要を話すとね、さてこの坪田悟先生からこの後もしっかりショートスリーパーどういう風になっていくのかみたいな話も聞きますからね。みんな分けるとどれぐらい満足してるのかどうか、ここも気になったのでデータを調べてみたんです。自分の寝てる環境においてね、自分が睡眠不足 よく寝れてない、満足できてない、いや満足している。2015年の7月に行われた調査結果なんですけれども、1295人っていう方に聞いたもので、睡眠にどれぐらい満足しているか、満足していますって答えたのは 5.9% です。少ない、まあ少ない、でもどちらかっていうならまあ満足かなって答えた方が 38.2% なので、まあおおむね満足側にいらっしゃるのは 44% ちょっといらっしゃる。で、不満ですってズバリお答えになった方は 15.8% です。満足の方の、まあ、ざっくり言って3倍いらっしゃるんです。で、まあ、どっちかっていうとやっぱ不満ですかねっておっしゃる方も 24.7% なので、 40.5% が不満側にいらっしゃる。で、どっちかよく分かんないなっていう方が 15% ほどいらっしゃるんです。まあ、はっきり不満とまでは言わなくても半分ぐらいの人がやっぱ満足はできてないのかなというのが分かりますよね。これね、この不満をショートスリーパーなることで解決できるのかどうかという話です。坪田先生はこんな風におっしゃってます。
良い睡眠って何かっていうと難しいんですけども、その本人が分かる感じとしては、布団に入ったらすぐ寝れることとか、夜中に目が覚めないとかですね、から朝はなる、目覚ましなんかをほとんど使わなくても自然に目が覚めて熟睡感があってすっきり目が覚めると、から日中はあまり眠気がなくて充実した生活ができるっていうのが、だいたい睡眠が良い睡眠が取れてるっていう、まあ、証拠になりますよね。朝目覚めた時にまだ眠たいなっていう場合は大きく分けて2つ理由があると思いますけども、まずは睡眠時間が短いってことですね。もう一つは睡眠の周期がちょうど深い睡眠の時に目覚めないといけないような状況になってるということが考えられますよね。この2つの睡眠の質とかですね、周期とか睡眠時間とかをうまく調整することで日中元気で活動できるんじゃないかなと思います。ショートスリーパーというのは、まあ、日本語で言うと短時間睡眠者とか短眠者というふうに言われている人たちですね。まあ、具体的には、睡眠時間5時間あるいは6時間より短い人たちのことを言っています。で、このショートスリーパーの人たちっていうのは、多くの人たちは意欲的に生活してですね、仕事にも、まあ、プライベートにも充実して、一生懸命やってるという人が多いというふうにも考えられています。
やっぱ今日三橋さんがおっしゃっていた話とこの坪田先生が言ってくださっている話に共通点がちょろちょろちょろちょろ出てくるでしょ。その、まあ、坪田先生はショートスリーパーという言葉を使っていらっしゃいますが、その、まあ、寝不足、寝る時間が短い方は、まあ、往々にして日中の活動がよく言えば充実している、しっかり動いているということが言えるのではないか。短時間睡眠者、合ってましたね、短く寝る人一応合ってましたよね、ショートスリーパーね。5時間や、まあ、6時間より少ないかなという睡眠時間の長さで言うとですよ、ショートスリーパーというふうに言えると。どうでしたか皆さん、良い睡眠だなっていう坪田先生が言ってくれたサインは得られてますか。布団に入ったらすぐ寝られる、まあ、これ私よくスマホを頭に顔に落としますから、スマホ持たなきゃすぐ寝られてるんだと思います。どうしても寝る前にちょっとなんか見たいとか思っちゃうから、顔寝転んで顔の上にスマホを持って、でも自分の落ちてるから寝落ちしてるからスマホが顔に落ちるっていう、ガンっていう、これやめりゃいいんだな。じゃあ布団に入ったらすぐ寝られるは私多分チェックつきます。夜中に目が覚めない、つきますつきます、全然覚めないです。なんなら朝も覚めないです。これは問題なんですね。目覚ましがなくても起きられるっていうのは目覚ましが聞こえないっていう意味じゃないですからねこれ違いますよ。なくてもすっきり目が覚めるっておっしゃってましたよね。で、日中眠くならない、いやでも難しいな。さあ大事なところに入っていきます。私たちはショートスリーパーになれるんでしょうか。
睡眠時間によってこう人を分グループ分けすると、まあ、短い睡眠のショートスリーパーと長い睡眠時間が必要なロングスリーパーで、その間の人たちというのがいますけれども、バリアブルスリーパーと言いますけれども、ロングスリーパーの人がショートスリーパーになれるかどうかっていうのは非常に難しい問題でよく分かっていませんが、この真ん中のですね、ロングスリーパーにもショートスリーパーにもなれるバリアブルスリーパーという人たちはショートスリーパーになる可能性があります。で、ショートスリーパーとかロングスリーパーっていうのは、日本人の中にどのぐらいの人が占めているかというと、一応ですね、ショートスリーパーもロングスリーパーも大体数%ぐらいではないかというふうに言われてますので、 まあ、ショートスリーパーの人も今ショートスリーパーですし、真ん中辺の、バリアブルスリーパーの方で大体9割以上というふうに考えられますから、この9割ぐらいの人たちっていうのは、睡眠時間を短くしてショートスリーパーになる可能性があると考えられています。
いいですね、坪田先生のこのこう切り口というかお話で希望が持ててきますね。慣れるかどうかじゃない、慣れる可能性9割もいるんだよっておっしゃっています。もうズバリショートスリーパーである、ズバリロングスリーパーであるって分かってる方はどちらも数パーセントしかいない。つまりは残りの9割ほどはどっちかよく分かんないけどどっちでもなれるのかなっていう方だってことです。じゃあ私たちもショートスリーパーになれるかもしれない。はい、ではショートスリーパーになれるかどうかチェック。1、寝つきが悪い。2、夜中に何度も目が覚める。3、眠りが浅いと思っている。4、休日は昼まで寝る。あ、眠っているですね。5、就寝時刻や起床時刻バラバラ。6、日中ベッドの上や寝室で過ごすことが多い。1、2、3、4、5、6、7、7、ストレスが強い。8、昼3時以降に居眠りをする。やっぱこれも出てきた。あれ8だっけ、8だっけ。9、夕食後にカフェインを取る。あ、ダメなのか。10、遅い時間にたくさん食べる。11、眠る直前にパソコンやスマホ、テレビなどのディスプレイを見る。今いくつだった？10だった？次12。12、寝酒を飲む。13、寝る前にタバコを吸う。14、部屋着のまま寝る。15、寝た時と目覚めた時の姿勢が同じ。うわ、私めっちゃハマる、めっちゃ当てはまる、結構ある。これ一個でも当てはまったらすっきり目覚められない原因が睡眠時間の長さじゃないよっていう可能性が高いんだそうです。私完全に当てはまります。
あら、
さあそのあたりの理由先生に聞きましょう。
睡眠っていうのは時間だけではなくて質も大事です。で、睡眠の、良さとか悪さを考えるときは時間かける質で考えた方がいいかなと思ってます。睡眠時間削られて睡眠時間短くなっている人たちっていうのは睡眠の質も悪くなっているので、睡眠時間短いままにもっと質を良くすると睡眠が充実して、日中の眠気が減ったりしてですね、日中のパフォーマンスが上がるんじゃないかなというふうに考えています。
いや、もうおっしゃる通りなんです本当痛いほどわかります。なので質を上げましょう。寝る時間を増やすのは現代人においては非常に難しい、やっぱ難しいです。じゃあ短い時間でもしっかり良い睡眠をとるための方法、それがまあショートスリーパーということになるんですけど、ショートスリーパーになりたいという方のために基本をご紹介、これハピリーが独自に本からいくつか抜粋してみましたんで紹介してみますね。例えば即寝即起き、これも坪田先生の話も出てましたでしょ。一番大事なんだそうです。布団に入ってから眠りにつくまでの時間と目覚めて布団から出るまでの時間、これらをさっさっと短くする、ピュッピュッと短くするよ。で、即寝の技術としては例えば条件反射を利用しよう。布団の上は眠る以外何もしない、でも決めちゃう。眠る時間まで布団見ない布団見た瞬間もう寝るぞっていうスイッチが入るようにする。で、眠れない時、まあ、30分経っても眠れないようなら一回出る布団から、でホットミルク飲むとかハーブティー飲んでみるとか、一回リフレッシュした気分になってもう一回やってみるとか、ね、あと頭の中がモヤモヤしてたりなんか考え事がいっぱいみたいな方にはモヤモヤノートっていうのをつけるんですって。寝る前にバーって書く、で書いたら、はい今日はこれで終わり、閉じて寝る、まあ、要はスイッチを作るってことでしょうね。これね、あのやっちゃいけないのは仕事のメールチェックなんだそうです。これやる方多いんじゃないかな、はい、これ気をつけましょうね。要は興奮状態になるんですってよ、結構そのことを気にすることでね。即起きも難しいと思うんですけど、本来は自己覚醒能力っていうのを人間は持ってるはずなんですって。何時に起きたいかっていうのを強くしっかり思う。7時に起きる、7時に起きるぞ、起きるってことです。即寝もしなきゃいけないからさ、ね、寝る前にしっかりイメージをつける。で、二度寝もなんなら OK なんですって。その起きてからグズグズすんなっては言いましたけど、二度寝 OK、 5分間2度寝の勧めっていうのも、まあ、ある。罪悪感つきまといますけど、気持ち、精神的にも体にもいいことはたくさんあるので、それぐらいまあいいでしょうと。最後にショートスリーパー入門、いろんなアドバイスをくださっている坪田先生からこんなお言葉もいただいております。
ね、寝逃げっていう考え方がありまして、例えばなんか嫌なこととかですね、難しいことがあった時にもういいわ、寝ちゃえって感じですね、ことがあります。で、こう実は寝逃げをすると寝てる間に脳の中でいろんなことが起こって、目覚めた時にその問題に対する解決策のアイデアが浮かんでることがあるというふうに言われています。ですから寝逃げっていうのはなんていうかネガティブなことだけじゃなくて、実はポジティブな面も持っているということで、寝逃げをお勧めすることがあります。日中元気に活動するためにはやっぱりぐっすり寝ないといけないですよね。で、したいことがたくさんある人ほど睡眠時間を削って頑張ってますけども、実は睡眠時間を削って日中眠いまま何かをしようとするとパフォーマンスが落ちてしまって、結局ミスをしたり自分が思っているような結果が出ないということも多くなります。ですからもう一回、日中頑張るために睡眠を良くするって考えで睡眠を見直して、できれば時間を、睡眠時間を伸ばす、それが無理な場合は、睡眠の質を良くするってことが大切になってくると思います。結局睡眠っていうのは時間かける質がとても大事なので、まあ、両方よくできることができる人はそれが一番いいですし、まあ、片方しかできない人なら睡眠時間を伸ばすか質を良くするか、どちらかに取り組んだ方がいいと思っています。
いいですね、寝逃げ。もうぐずぐずぐずぐずいつまでも考えて、ね、寝入れなくて睡眠の質を落として、つまりは次の日の日中のパフォーマンスが下がるぐらいなら一回寝て、もうそこからは逃げて、いい睡眠をとって次の日のパフォーマンスを上げる、そっちを考えよう、寝逃げ。今日いくつか本当に抜粋してご紹介しましたけど、ショートスリーパー入門、坪田先生の朝5時起きが習慣になる5時間快眠法という本から抜粋してご紹介したので、これもっとぜひ詳しく知りたいという方はダイヤモンド社から出てます、はい、じっくり読んでみてください。もっともっとたくさんの、有益な情報が、皆さんにとって有益であろう情報が見つかると思いますんで、今日この時間は日本睡眠学会所属医師の坪田悟先生にもご協力いただいてご紹介いたしました。先生ありがとうございました。